네, 하루의 승패는 아침에 결정나고요. 한 달의 승패는 그 첫날에 좌우된다고 합니다. 그러면 1년의 승패는 아무래도 봄에 결정나겠죠? 자, 봄의 출발점 멋지게 채워가시기를 바랍니다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신코야크노 編集長ことぶと 가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아이미です.
사랑하는 예쁜 이춘짠です.
はい。 1日の勝敗は朝に決定され、一月の勝敗はその初日に左右されると言います。それならば1年の勝敗はやっぱり春に決定されるでしょうね。さあ、春の出発点、素敵に満たしていかれることを願います。というふうに言いました。新年じゃないんですか。春の出発点と言いましたけど、出発と同時にもう過ぎ去るような勢いですよね。暑いですね。夏が長そうです。南部咲きとか全くなく桜がいきなり満開になってたしね。すでに葉桜でした。最初から葉桜。実は去年の秋もそんな感じだったんだけど、突然今日から秋みたいに寒くなるみたいなことがあったけど、今年の春も今日から春みたいに突然暖かくなったって感じだったね。 それに合わせて、まるで北海道みたいになんか花が一斉に咲くというやつね。チンダンレとかモクレンとか梅とか桜がなんか気がついたら一気に咲いてるみたいな、そういう異常気象というのがぴったり来るような春なんですけど、なんか起こりそうだなと思ってたら、昨日地震があったの知ってます？
お母さんがそんなこと言ってた。
つんちゃんは？
全然気づきませんでした。
私は起きたんですけど、4時48分だったんだけどね。あ、地震だと思って目覚ましたけど、私以外誰も目覚ましなかったけどね。 朝鮮半島の西海岸のチュンナムのテアンの沖でマグニチュードが 5.1 だったということで、記録史上4番目の揺れだったそうですよ。と言っても1番目がマグニチュード 5.3 で、2位と3位が 5.2 で、今回が 5.1 ってことで、似たような規模の地震が起こっているってことになるけど、ほとんど起こらないんですね、韓国はね。で、テアンが最高の震度4、インチョンが3、ソウルは2だったと。
ちょっと久しぶりだったので、異様な怖さを感じましたけど。韓国は怖いですね。建物の作りがもろいから。しかもすごい積み上げてるしね。怒るはずがないと高く売ってるからね。ちょっと韓国の人そういう感じあるよね。車とかでも自分が事故に遭うはずはないよみたいなところ。この地震も同じような感じで、絶対怒るはずないみたいな感じで作ってるところがあるから、ちょっと怖いんですけどね。
あ、それでその日がちょうどエイプリルフールだったので、っていうか昨日だけど、そのことをツイッターに書いたら、エイプリルフールですかみたいなツッコミが来ましたね。はい。ということで、エイプリルフールじゃなくてね、観測史上4番目の大きな地震が韓国で起こったということと、あともう一つですけど、ちょっとこの間、故郷の札幌のことを話したりしてたら、地元の北海道新聞から取材を受けたんですよね。 北海道新聞というのは地方紙なのにちゃんとソウル支局があるんですね。ソウル特派員がいてね。で、そこの北海道@ソウルというコーナーにサランヒョ・ハングマル紹介したいってことで、まあ支局長は日本人の方で、韓国人の職員が一人いるということでしたね。で、事務所に来ていただいて、よもやま話をさせていただきましたけどね。故郷の話に花を咲かそうと思って私も期待しながら始めたんだけど、出身聞いたら、 埼玉の方で、北海道の人じゃなかったです。はい。
盛り上がりませんでした。
そう。北海道の話はそこで終わり。ということで、まあ、一応ね、サランヒョ・ハングマルを始めた動機みたいなのから始まって、あと最近の日韓関係についていろんな意見を求められたりしましたね。
それ何のコーナーですか？
北海道出身の人たちの活躍を紹介するらしいですよ。水野さん紹介したけどね、サラハンの最初の方の、なんだっけ、なんとかコーナー。
日韓人。日韓人に聞く。その水野さん紹介して、こういうムツゴロさんみたいな人がいますよ、みたいな感じで。韓国で北海道的な生活をしている札幌出身の水野さん、いますよって紹介しましたね。水野さん結構最近いろんな テレビ番組に出てるし、韓国で紹介されていいんじゃないかなと思いましたね。ハタさんもいるじゃないですか。そうだね、ハタさんもだね。はい。
ちょっと私自身も北海道新聞っていうのはちょっと思い入れがあるのが、私の祖父も新聞記者だったんですよね。実は北海道新聞ができる時に北海道内の大小の新聞社11社が統合されて北海道新聞が生まれてるんですけど、その中の一つ、小樽新聞という、そこの編集局長だったということで、私が縁を感じるなというところもあったんですけどね。 はい、ということで今日は最近の話題を、ね、いくつか紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、つんちゃん復習の時間です。
はい、
食事美味しかった？
食事は美味し
そう。そうだね、ちょっと役を変えてみたけどよくなかったね。それからステーキも私が思ってたより美味しかったわ。
그리고스테이크도내가생각했던보다
え、またか。
え？
思ってたのよりなんだよね。
생각했던것보다
そうだね。
맛있어そうよ。
よはないですね。はい。ああ、私はここが本当に気に入ったわ。
ああ、なん여기가진짜
気に入る。
마음에들어。
そうだね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日からはしばらく家族の会話をやってみたいと思うんですよ。韓国に住まわれている日本人の方なんですけど、家族の会話を教えてほしいというお便りがあったので、しばらくの間家族の会話編として下宿のご主人の家庭の会話をスキットにしてみました。まあドラマとか見るのにも役立ちますしね。
じゃあつんちゃん出てこないんだ。つんちゃん出てこない。
そうだね。はい。つんちゃんはい。で、また、最近始めた方のためにも少しだけ優しくしてます。よかったね、つんちゃんね。はい。ということで、父と息子の会話ですね、今日はね。じゃあ聞いてみましょう。おー、너지금뭐하니?
저지금그림그려요。이거제숙제예요。
거재밌니?
아그럼요재밌죠같이그리실래요
はいどうですか。
아お前今何やってんだ。
はい、
絵描いてるんです。
はい、
宿題です。
うん、
面白いか。
うん、
面白いです。一緒に描きますか。
そうだね。うん、バッチリじゃん。ツン先生だ。息子がお父さんに語ってんだけど、敬語を使うんだよね、韓国ではね。はい。基本的には合ってますね。ちょっと指定詞とかそういうのはなかったりしたけど。はい。それじゃあ、韓国語で聞き取れるように2回目聞いてみましょう。おー、너지금뭐하니?
저지금그림그려요。이거제숙제예요。
거재밌니?
아、그럼요。재밌죠。같이그리실래요?
はい、どうですか?
お、の、지금뭐하니?
うん。
저、그림그려요。
うん。
이거、숙제예요。
うん。
こう、재밌니?
うん。
あ、그럼요。재밌어요。같이、はぁ、그리실래요?
うん、そうだね。まず、絵描いてますって時に、最初に尋ねた時に入ってた言葉が一言入ってんだけど。なんとかもはにって言ったんでしょ。
あ、ちぐむ。
そうだね、ちぐむ入ってて、それから、これ、僕の宿題ですってなってんだけど。
あ、いご、ち
うん。
すっちぇよ。
はい、ということですね。それから、ちみっそよじゃなくて、強調の表現。語尾が。とかね。まあじゃあその辺を、ゆっくりバージョンで確認すればいいですね。もうほとんどできてるね。はい、じゃあ聞いてみましょう。너지금뭐하니?
저지금그림그려요。이거제숙제예요。
거재밌니?
아그럼요재미있죠같이그리실래요?
네どうですか?연결해だけ言って。
아그럼요재미있죠같이그리실래요
はいということですね。100点です。それじゃあ私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。おお、お前今何してるんだ。
おお、너지금뭐하니。
おお、너지금뭐하니。
僕今絵を描いてます。
저지금그림그려요。
저지금그림그려요。
これ僕の宿題です。
이거제숙제예요。
이거제숙제예요。
それ面白いのか。
거재밌니。
보고 재밌니?
아, 물론 ですよ.
아, 그럼요.
아, 그럼요.
面白いです.
재밌죠.
재밌죠.
一緒に 描かれますか?
같이 그리실래요?
같이 그리실래요?
아, 자, 아미짱 다음은 뭐죠?
단거자 표현 ですね.
아이.
너.
お前, 君 ですね. まあよく使われるような表現で、お前はお前で、俺は俺だってなんて言いますか?
너는 너고 나는 나다.
はい、ね。まあ、のとなで、相手と私の第二人称と第一人称が似てるというのが韓国語の特徴ですけどね。はい。そう。なの謙譲語になりますね。私みたいに訳すと正しいんだけど、まあ私ですね。クリン。絵です。 これはクリだっていうのが描くなので、その名詞形が絵になってるわけですよね。クリだ。描くですね。じゃあ、夢に描いていた世界って何て言いますか?クメクリドン世界。はい。チェ。最初に出てきた蝶の所有格である蝶への宿屋形ですね。チェ。で、私の私のってことになります。もちろん、ががつくときにチェがっていうふうになるから、その場合は私って意味になるわけだけど、 あと、なの所有形っていうのはなえってことで、ねになるわけですよね。はい。宿題ですね。そのまま漢字語です。
ジェミッタ。これも、チェミとイッタがくっついてますけど、面白い、楽しいですね。カッチ?一緒にということで、これ、同じ意味でもう一つあるんですか、つんちゃん。
え?
カッチじゃなくて。
ハンケ。
はい、ハンケですね。
合ってんの?
合ってるよ。はい。
モモレ。
聞き手の意思を問う何々するかということですけどね。これを語尾を上げないでモモレっていう風に言うと何々するよってことになるんだけど、この場合は疑問形なので、意思を問う場合ですね。はい、じゃあ質問ないですか?絵描くときは絶対クリームクリだって言わないといけないんですか?それ以外にはどういうこと?クリだだけじゃダメなの。え、普通の日本語と同じだよ。書いてます。やっぱり絵描いてますって言った方がいいでしょ?
まあ例えばだからリンゴを描いてるってんだったらサガル栗ごいっそよっていうふうには言えると思う。日本語と同じだよ。ね。はい。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあみちゃんから行きましょうか。おお、の、지금
뭐하니?저지금그림그려요.이거제숙제예요.그거재밌니?아,그럼요.재밌죠.같이그리실래요?
그리실래요?って言うんだけどね。
クーに アクセントがある、つんちゃん。
그리실래요?
クリームって言ってるし、クリームのことも。
ほんと?
クリーム。
平音だからね、裏リズムで。 はい、じゃあ交代して、つんちゃんから。
おー、の、지금뭐하니?
저지금그림그려요.이거제숙제예요.
그거재밌니?
아,그럼요.재밌죠.같이그리실래요?
チェミインにいったの3色が2音に変わるんだよね。だからチェミインにと言うふうに言いますね。はい、じゃあ、アンちゃん、タムもじゃ?はい、文型練習ですね。はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、私は今何々しています、ですね。
저지금그림그려요。저지금라디오들어요。저지금요리만들어요。
はい、ラディオはラジオですね。 つったは聞くです。で、料理っていうのはこの間やった料理であり、マンドゥルだ。ね、作るですね。はい、続いて、一緒に何々されますか?
같이 그리실래요? 같이 만드실래요? 같이 드실래요?
はい。マンドゥルだ、ドゥルだっていうのは両方リュール動詞なので、敬語の C が入った時にはリュールが取れるってことね。マンドゥルシレヨというふうになりますね。作られますか? ドゥシレヨっていうのはこの間何回も出てますけど、召し上がられますかという意味ですね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。저
지금 그림 그려요.
はい、練習してみましょう。
그림, 그리다.
저 지금 그림 그려요.
라디오 듣다.
저 지금 라디오 들어요.
요리 만들다.
저 지금 요리 만들어요.
유라리스 노력してるわけね. 요리 만들어요. 顔が動いてる。はい、続いて。
같이 그리실래요?
はい、練習してみましょう。
그리다.
같이 그리실래요?
만들다.
같이 만드실래요?
들으다.
같이 드실래요?
はい。じゃあ、後の方の文型で一つ作ってみて。
あ、같이보실래요？
はい、ということですね。一緒に見られますかと。簡単だね、つんちゃん。よかったね。ちょっとしばらく簡単なの続きますよ。はい、ということで、それでは。한국문화의밤。はい、韓国文化の部屋ですね。まあ、ずっと韓国と日本の文化の違いとしての近代化理想の違いをやってるんですけど、まあ、この間貸し借りの話したと思うんだけど、まあ、内容っていうのは結局日本人の場合は信頼関係の源泉っていうのが理性、すなわち規則だってことだよね。まあ、だから合理主義っていうのは理性による信頼関係なので、いわゆる計算と同じように、自分にとって1たす1が2であるというようなことを同じように相手も2であるというふうに感じることができるような、そういうことを確認することで信頼関係ができている。だからそれを無視しちゃうと、それが崩れてしまうということがあるので、500円貸してるっていう500円が決して惜しくはなくても、日本人はそれを早く清算するとかってことを気にするということですよ。規則に従ってるってことでお互いの信頼関係ができる。これが言ってみれば、近代合理主義であるし、日本人が世界に誇れる近代精神であるということにもなるわけなんだけどね。で、韓国人の場合は、そういったその規則とか所有観念とかそういったもので信頼関係を得てるというのとはちょっと違うと。言ってみれば、情だとか愛だとかいう、そういったキリスト教人道主義的な価値観の方をむしろ人間関係の信頼の柱にしているというところがあるということなんですよね。で、その貸し借りみたいな話で言うと、私もいろんなことを体験したけど、まあ、結構これ話したことが出てくるかもしれないんだけどね。とりあえず言うと、昔その下宿時代に部屋にあったトークンっていうのはこれバスに乗るときに当時1回分のバス代をちっちゃいコイン1つで払えるっていう、そういうトークンっていうのを買っとくっていうのがあったんですよ。だから手軽に持ち歩けるっていうものなんだよね。で、そのトークンが部屋に10個ぐらいあったわけ。で、私はいつもその場所に置いてるのが自分だったから、私のだと思い込んで使っちゃったんだけど、後になってその日本の学生が教えてくれたのが、それは別の韓国人の男性のものだったってことなんだよね。で、びっくりして言ったわけだよ。どうして言ってくれなかったんだ？何個あったんだ？教えてくれ、買って返すよ。というふうに彼に言ったら、彼が一言言った言葉が、何言ってんだ？使った人が主人だよ。という言葉だったんだよね。使った人が主人だよと。もうなんか返すのなんてありえないみたいな。何もこの生産するとかそういったことは水臭いって話だよね。で、我々の場合、その同じ下宿の中でどんなことが起こってたかというと、これも話したかもしれないんだけど、日本人の学生たちは自分が買ったものは自分のものだと思ってるっていうことだよね。で、問題は食べ物もそうだと思ってしまうわけ。で、それで日本人の買ったオレンジジュースが冷蔵庫の中にあったのを韓国の学生が帰ってきて、お、いいものあるねーとか言って、みんなで飲もうって言ってこうやって分けてくれるわけだよね。で、日本人の学生は、ああ、俺の飲んだっていうふうに思って、次からそのオレンジジュースに自分の名前を書いたという話ですよね。で、それを見た韓国人の学生が、私たちの売りオレンジジュースみたいなことは聞いたことがあるけど、この地上に私のオレンジジュースってものがあるとは思わなかったみたいなことを言って、驚いていたということがありましたけどね。はい。ということで、まあ、その場合に通用しているのは、そういった誰のものって所有観念よりも、売りというね、そういうようなものを一緒くたにすることができる観念の方を、韓国人は優先するんだということで、何でも売りが好きなんだって話になるわけだけど、韓国ではそういった所有観念っていうのは、一種のこう近代合理主義精神から出ている人間関係の規則性なわけだけど、そういったものを絶対的に考えることをあえてしないっていうことが、韓国人にとっては人間関係のむしろ信頼のもとになるんだっていうことなわけですよ。うん、実際私も道歩いてて、お、いいとこにあったね。ちょっと今、小銭がなくてさ、マノン貸して、みたいなことを言われて、でも帰ってきたってことは一度もないんだよね。まあ、そういったことは結構あるので、 それをいちいち、あ、彼に1万をみたいなことを考えて行っちゃいけないってことですよ。まあ、1000円ぐらいだからね。まあ、そのぐらいのお金は忘れた方がいいってこと。で、あと大きなお金になるともちろん韓国人はちゃんと返そうとしてくれるのは当然の話なんだけど、私のある知り合いなんだけど、この方も韓国人の旦那さんと日本人の奥さんだったんだけど、まあなんか山登りをしてる時に知り合いになった韓国の友達がいたわけ。で、結構家に招待したりして仲良く付き合ってたんだけど、まあその奥さんが言うには、その男性が、こちらがその親切にしてたのに付け込んでいきなり大金を貸してほしいと言い出したってわけですよ。で、びっくりしてね、なんかちょっと悪い人だったんだと思って、関係を切ろうと思ったらしいんだけど、旦那さんにそれを言ったら、旦那さんの方がびっくりしちゃって、何言ってんだ、困ってるんだから助けてあげないとって言って、結構なお金だったんだけど、それを自分も人から借りたりしながら作ってあげて、貸してあげたんだって。で、その日本人の奥さんの方は、そういうふうにお金の貸し借りの関係になってしまったら、人間関係がよそよそしいものになってしまうというふうに考えたのに、実は逆だったってわけですよね。その男性が本当にその家族のことを本当にありがたがって、家族ぐるみの付き合いになったということを言いながら、韓国人のそういった考え方が不思議だっていう話をしてたんだけど、もちろんその後お金はちゃんと返ってきたって言うんだけど、まあ、そういうことなんですよ。結局日本人だとお金の関係になったと考えるところを、韓国人は情の関係になったと考えて、お金を借りたというふうには考えないわけだよね。情をもらったと。愛をもらったから情的にもっと深まる。ね。日本人は逆にそういう時はお金を返すまではしない関係がよそよそしいものになるようなところがあるんだけど、韓国人は情をもらったと考えるから近くなるっていうのがあるっていう話なんですよ。で、問題はその貸し借りの観念が日本人と韓国人で違うので、できる限り避けた方がいいっていう話なんだよね。あるいはまあ、これもあげたと思ってしまえばいいんだけど、つまりこういうことがあるわけですよ。まあ、結局はね、情の法則っていうものになってしまうので、例えばですよ、お金をたくさん貸してくれって言われて貸したと。で、その期限が来たと。日本人は期限が来たから、返してもらわないとと思うわけ。で、その日に、ちょっと期限が来たけど、お金返せないどうみたいな話をしてしまうと、韓国人が逆に怒ったりすることがあるわけですよね。なんでそんなこと言い出すんだ。もう私はあなたからもうたくさんの行為をもらってね、10倍にでもして返したいと思ってんのに、期限が来たから返せとか、当然期限が来ても返ってこないってことはお金ができてないってことじゃないかと。それこそ何倍にしても返したいのに、それを期限が来たからとか冷たいこと言うなんてみたいにして、逆に韓国人から怒られてしまうみたいなところがあったりするので、そういう貸し借りっていうのはしない方がいいんじゃないかなということなわけですよね。
あとなんか物で返したりしますよね。
あ、お金借りて、
うん、
それも困るね。
それもすごい困る。で、だから、ね、言えないし、現金が欲しいのに、うん、物で返されたらどうしようみたいな。
なるほどね。
うん。
それはどうなの？お金ができなかったってことなのかな？
いや、お金よりももっと高価なものなんだけど、向こうは好意なの。すごく好意で、うん、貸してくれてありがとうねってすごいプレゼントなんだけど、うん、いや、現金で返してくれたらいいのになって。
我々日本人にとってはね、うん、まず最初に生産してからって考えちゃうしね、貸し借りなんだからお金を、ね。うん、
だからその辺がルーズ。
うん。まあだからそうです。情をもらってありがたいと、もっといいもので返したと思ってるわけだろうね、本人ね。
うん、
そういうことありますよ。
すごい自己満足で。
例えばなんかお金借りといて土地で返す人とかいるから。うん。で、本人はもう返したつもりでいるけど、貸した本は、いやだってこの土地もらっても土地売れなかったらお金にならないしっていう、うん、そういうのもあって、
ね、
うん、まあ、微妙なとこだ。
はい。だからまあ、貸し借りの観念が違うから、後々まで心にわだかまりを残したくなければ、やっぱり、韓国人との間には貸し借りはできる限りしない方がいいですよと、ね、
うん、あげると思うか、
う、
うん、
でもなんか貸してって言われて貸さなかったら貸さなかったでなんか言われそうです。
いや、それは、
うん、ないって言えば大丈夫、
う
ん、ごめんねって言って、
うん
うん、
はい。で、その、これも私の知り合いだけど、まあ、私の後輩の学生ですね、下宿にいたね、お金を一生懸命貯めてたんだけど、夢があってね、叶えるためにコツコツとこう貯金通帳で貯めてたんですよ。ところがある日ね、それを近しい友達に全部通帳ごと渡してしまったって言ってるわけ。その友達が事業に失敗したって言うんだけど、絶対事業に失敗したら帰ってくるわけないじゃないの。なんでそんなことしてしまったんだって私怒ったら、その彼が何て言ったかっていうと、いや、お金を貸すのは簡単じゃないかと。あるものを渡せばいいんだと。 ところが彼は友達にお金を貸してくれと言わなきゃならないその事情の方がどれほど大変かわからないんだみたいなことを言って私を逆に説得してきたんだけど、その辺の論理っていうのは我々日本人にはよくわからない世界ではあるんだけど、それが言ってみれば人道主義であり愛とか情とかの近代化精神であるということを言えるわけなんですよね、はい。ということで韓国人はそういった一種の我々が絶対視していることが割とルーズであったり、そしてまた逆のそこが重要なことみたいに言われてみたり、そのいわゆる情が大事みたいに言われてみたりするので、まあこれはあくまでも価値観に対する尊重の度合い、そのお互いの人間観の違いっていうのがあるんだということで、今日は日本人と韓国人のお金の貸し借りの違いという話をしてみました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
サランヘヨー。